では神の国の奥義の27回目ということでね、お話ししたいと思います。でずっと喋り続けてきているんですが、なんとなくヨハネをね、追っかけてる、ね、ヨハネ福音書を追っかけてる形になります。なりましたね。で今日は、命の、源ということで、ヨハネ7章37節から39節ね、ここから、見てみたいと思うんです。まあ、ここは有名な箇所ですけどね。でも実は私が、救われたのもこの御言葉なのね。非常に懐かしく何年前になるんですかね。82年ですからね。何年前？何年前？今年2007年？25年前？わーお、思えば遠くへ来たもんだね。いやいや、参りましたね。そっちもですか？お互いに顔見合わせやって。長く生きてますね。でもまだまだ生きますからね。何何まあ、私ね、今、すっかり生活が老人型になりましてですね。夜はもうね、下手すると9時に寝るんですよ。で、まあ、ね、昨日は、9時半ぐらいに布団入ったのかな。だけど、まあ、だいたい10時半、遅くも11時ですね。と、朝ね、5時半に目覚めるわけね。で、今日はまあ、日曜日だということで、寝てようと思ったんですけどね、寝てられない。目が覚めるともう体がうずいてきてね、走りたいってね、外行って走りたいって気持ちになってですね、で今日もまた走ってきたんですけど、非常にこのね、この時期空気が気持ちがいい、冷たい空気でね、こう肌にピリピリピリピリとくるんですよ。これがもう何とも言えずね、気持ちがいいんです。爽やか爽やか、まあ、ちょっと 薄着をね、薄着でもってあえて出るんですけど、寒いなってこう来るの、そのぐらいがちょうどいいんです。でだんだんこう走ってるうちにこう汗がにじんでくるんですけど、風がもう本当に気持ちがいい。ああ生きてるなと思ってね、生きてるという実感をね味わっているんですけどね。昔はね、まあ夜どっちかというと夜型だったんですけど、で、ほとんど毎日ね、仕事行く前に走ってんだもんね、40分ぐらいね。すごいよねこれ。で、まあ、体が疲れがね、残るか残らないんですよ。でとにかくね、体調抜群にいいと若返って。で最近もう一つハマってんのがですね、温泉。いや、わざわざ旅館に行かないね。実は綱島とですね、我が鶴見にですねあるんです、湧いてる温泉が。で綱島の温泉はね、あそこはどちらかと言いますとご高齢者用、畳が敷いてありましてですね。行ったことあります？で皆さんお弁当持ってそこでね、お弁当食べてるんだよね。でややね、ご高齢者が平均年齢高いですね。で、その間非常にこうざっくばらんというか庶民的なんです。でいくらいてもただ確か700円ぐらいかな、ね、で足裏マッサージとかいろんなのあるんですけど、からもう一つのはね、スパリプールっていうのがありまして、これはねバリ島風のね温泉なの。でこれはもう若い女性向けだから、もう設備は最高ね。でマッサージね、足裏マッサージ、それから体式マッサージ、オイルマッサージ全部やってくる。でサウナもあるしね、非常にもう気持ちいい。それはねショートで1時間1000円なんですよ。 で5時間いると1980円ぐらいね。でまあ時間があるときはもう半日ぐらいそこにいるわけで、食事したりとかね、耳かきマッサージやるとかさ、いろいろあるんですよ耳かき温泉なんです。どっちも湧いてくる。ただ色がね、黒いね、この辺は黒いね、黒いんです。で温泉入ってね、まあ、いろんな温泉ある、露天風呂もありますね。で非常にそれでこうじわーっとしてね、体の力抜けていくんだけど、まあ、温泉っていうのは地下からこう湧いてくるわけ、湧いてくる、こんこんと湧いてくる。これ思うときにね、別に私たちの内側にも温泉があるということを感じるんですね。でその温泉の中にこうぐだーっとしてるとね、もう力が抜けてさ、でリラックスできるわけよ。で癒されるね。あ、私たちも同じなんですよ。内側から湧いてくるあったかい何か水がね、込み上げてくるわけ。そしてその中にこう浸ってると、主の臨在の中でね、温泉にこう使ってるね。でこういう、まああのまあ、私の言葉で言うと、その何か作られたものっていうのはね、型なんです。影、イエス・キリストが実体で、そのイエス・キリストの良きものを目に見える形で経験させてくれる型なんですよ。だから温泉もね、中から湧いてきて、でそこに浸っていると癒される型なんですね。でその温泉に入る、これを神学的には一般恩恵と言うんだそうですそして救いに預かることを特殊恩恵と言うんだそうですまあそういうさ、神学用語なんてのはどうやっていいんですよはっきり言って、温泉を楽しむとき、ね、あ、これはイエス・キリストを楽しむことの型である、と、本体はキリストである、全部そういうふうにね、見て味わうんですよ。何、温泉になんと堕落したことか。 No、 大いに一般恩恵を享受してくださいね。空気だってそうでしょ。この時期ね、なんか金木犀かなね、もう外出るとさ、いい香りがふわーっとくるんですよ。うわー、気持ちいい金木犀だよね、あれね。うん、これは主の香りの型です。イエス・キリストのそばに寄るときに、何かそういう香りがね、触れてくるわけよ。だから花の香りとかね、そういう香りはキリストの香りを味わうことの型なんです。だから全部そういう形で、まあ食べることも言いましたね。食べるというのはキリストの肉を食べ血を飲むことの型である。だから食べるにせよ飲むにせよ、すべて神の栄光のためになせとありました。私たちのこの体はね、聖霊の宮である。だからその宮をきちんとね、メンテすることが大事だ。だから食べるものね、ダイエット、トレーニング、こういうことによって私たちは自分の体を管理するんだという話をしました。これによって私たちはね、神のこれ預かってんですよ、体を。預かりもんですよ。預かってるものなんだから大事にするんですよね。あのよく酒飲んだりタバコ吸ったりもやりたい方でやってる人は、俺の体だから人からとやかく言われる筋合いねって言うんだよね。やれよ勝手にって、どうぞどうぞどうぞね。私たちはこの体は預かり物なんですよ。神の宮なんです。だから委託されてるの、管理委託されてる。だから食べるにせよ飲むにせよね、神の栄光のために。だから食べること飲むこと、みんなキリストに預かることの型なんです。いい空気をね、触れる、それを吸い込む。朝ジョギングするといいっすよ。もう古い空気を全部吐き出して、新しい新鮮な空気がどんどん行き巡る。血行は良くなるしね、もう体がポカポカ暖かくなってくる。本当に気持ちがいい。そういうなんていうのかな、気持ちの良さ、爽快さ、爽やかさね、こういうのってのはキリストの徳なんですよ。それを我々、まあ物理的なこの体の中にいますから、 この地上の幕屋の中にまだ閉じ込められていますからね。その地上の幕屋の中でパウロはうめいているんですけれど、本当は死のもとに行きたいと思ってるんだけど、でもこの体の中にいてもなおそのイエス様のそういうものを、ね、間接的に知ることができるわけ。これがこの創造物、我々のために主は何て言いました？全ての木の実から取って食べて良いって言ったんです。全ての木から取って食べて良い、ただ一本だけは。ところがその良いっていうね、どのくらいあったと思います？食べていい木は何本あったんですかね？10万本100万本相当あったはずなんだけれど、ただ一本の木に目がいっちゃったでしょ。みんなそうなの。我々問題抱える時もね、こういっぱい豊かなものいっぱいあるんですよ。おいしいもの、温泉ね、爽やかな空気、金木犀の香り、いいものがいっぱいあるのにさ、自分の問題だけ見て、人生うわ、喜びがなくなってくる。なぜ？一本のその木を見つめているからです。私たちは与えられた良きものを食べろ、全部許されているんだから、それを見てそこからそのいいね、その富、豊かなもの、これを取って食べるということね、味わうということ、もっと豊かになるべきなんですよ。宗教をやっているんではないということを前々から言ってきました。私たちは何をやっているんでしたっけ？命を生きている民です。で今日、ヨハネのですね7章、37節を見てほしいんですが、こう書いてありますね。ヨハネの7章37節、さて祭りの終わりの大いなる日に、まあこれ祭りの終わり、祭り、これ多分ね仮要塞でしょ、イエスは立って大声で言われた。まあ、あの仮要塞は7日続いて8日目に盛大な祭りをするんでしたね。でその大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て、飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から、まあこれね新改訳では中になる、なってあるんですが、腹から、その人の腹から生ける水の、これ川じゃなくて川、川です、複数形、川、川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったと新改訳になってますが、これ脚注見るとなかった、ね、まだなかったからである。不思議な言葉です、イエスはこの、仮要塞にね出かけていってですね、でこれあのパリサイ人とのやり取りが出てますよね、そのちょっと前見るとユダヤ人たち、ね、これとあのパリサイ人がイエスを捕らえようとしてる。でここでイエスと問答してる、ね、であなた方私を探すが見つからないと、ね、どこに行くんだとか言ってね、要するにユダヤ人パリサイ人はイエスを肉の目でしか見ていなかった。そしてイエスはご自分の、何をしに来ているか、その 本質とね役割を37節からたったこの3節で全部を語っているんですよ。これある意味で聖書の要点です。全ての人間っていうのはエデンの園でどういう状態でしたっけ？全ての木から取って食べてよかった、一本だけ禁じられていた。しかしその一本から取って食べて追い出されてしまった。神はあの時に何を取ろう、 取ることを願ったわけ。人間が命の木ですよね。そしてその命の木に至る道、これを取って食べると、ね、我々のように永遠に生きるといけない。だからそれを塞いだんです。考えてみて、罪を犯したまま永遠に生きる存在なんてのはどういう存在？怖いでしょ。怖いです。手塚治虫のね火の鳥っていう漫画がある。その中に輪廻の話が出るんですよ。 生まれて人間となって死んで、ね、動物、ゴキブリとかいろんなものになってまた生まれ変わってって永遠に生き続けるというそういう話なんだけど、あれ読んで僕はもう怖かったですね。永遠にこの虚無の中を生き続けなきゃいけない、怖い。輪廻なんていう思想は本当に恐ろしいことです。人間は罪を犯した後そのまま永遠に生きるといけない、神の思いやりです。そして神は永遠の命に至る道を塞いで、そしてケルビムで守らせて、火の剣で守らせたんでしょ。我々その命の木から取って食べることができなくなっちゃった。それを開いたお方が誰でしたっけ。イエスです。イエスはご自分の体を裂いてその閉じられていた道を開いた。私は道である、私は真理命である。だからイエスが来ることによって、その あのアダムとエヴァがね、成就し損なった神の御心をイエスが成就したんですよ。それは何なわけ。命を、木の実を取って食べることです。これだけです、クリスチャンっていうのは。ところがそこにプラスアルファくっつけるわけよ。聖書解釈だ、神学だ、なんとか思想だ、ね、前も言ったでしょ、再建主義。中絶した女性は公開処刑にする。それから石打ちの刑を復活する。一般人が石を投げるんで、公開で罪を犯した者に石を投げて殺す。一般人がそれをやれって言ってんだよ。わお、狂ってます。この神学とかキリスト教というものにはまると人は狂います。狂った人いっぱいいるでしょ、この業界。わけのわからん狂信的なものを信じてね、わけのわからん神学。カルバンなんていうのは人殺してんだよ。なんか一説によると自分の娘を殺したそうです。反逆者だと。カルバン知ってます。聖書公用とかね、陽光が。ルター、宗教改革の英雄と言われてます。30万の農民を殺してるんですよ。殺してるんです。これがキリスト教です。キリスト教の歴史というのは血の歴史です。昨日私映画見たのキングダムという映画ね。キングダム、テロ、イスラムのテロとアメリカのね、 FBI 捜査官との、まあ、ドラマなんですが、お互いにですね、何をやってるか、血の報復です。殺されたら殺し返す、血の報復。キリスト教もイスラム教もユダヤ教も全部血の宗教です。でしょ、そうでしょ、血の宗教です。それをイエス・キリストはご自分の血を流すことによって終わらせたんですよ。なのにキリスト教の歴史見てごらんなさい。血の歴史です。これがキリスト教。キリスト教というのは人を狂わせるんです。自分の娘を殺して平気なんだよ。反逆者だから殺す、異端者だから火炙り、これがキリスト教です。神学とかその教え、いわゆるね、聖書解釈だとか主義主張、なんとか主義、こういったものは人を狂わします。狂わす。聖書が一言言ってることは何なの。命を食べよ、これが全てです。石打ちの刑を復活させる、日本の憲法をモーセ律法に従ってね、行う。わあ、恐ろしいことです。我々はね、この聖書の根幹をつかまないといけない。何、食べ損なった命の木の実を取って食べよう。終わり、終わりです。これで、これで全てです。そしてこの命を生きよ、この命を楽しめ、この命の中を歩め、この命の要素ね、それが実です。御霊の実、これを結ばせよ。これが聖書の全てです。あなたの何とか主義だとかさね、いろいろあるでしょ、この業界。いろんな、何、ホーリネスの流れだの、何とかの流れだの、いろんなものごちゃごちゃごちゃごちゃ、そんなものはどうでもよろしい。我々はごくシンプルに一つのことを目指すんです。それは何、命を食べよ。そのためにいろんなものが全部あるんでしょ。目に見えるものはこのキリストを表している、キリストの型である、影であるね。全ての結論はこれなんですよ。主義主張ではないんです。 今いわゆるね、あの制覇主義っていうのがありましてですね、まあリバイバルリバイバルって今言われてるでしょ。今日本キリスト教ではそんなリバイバルもし起きたらどういうことになると思います？それこそ日本滅びますよ。こんなキリスト教こんな状況でね、例えばクリスチャンの数が増えるね、で日本が 50% がキリスト教徒になる、天皇がキリスト教徒になる、日本はキリスト教国だ、恐ろしいことです。これはこんなことになったら本当に怖いですよ。虐殺が起きます。異端者は火あぶりになっていきます。どんどんそういうのが起きてくる。我々はそういう制覇主義を目指すのではないんです。神の国っていうのはどこにあるわけ？目に見えるもの、目に見えないものです。私たちの心の中に植えられて育ってくるものです。ですからいわゆる、ね、統計とって何十パーセントがクリスチャンだとかそんなものじゃないということ。神の国は目に見えない形で広がっていく。世の中のシステムをキリスト教的に変えるんじゃないんです。これをやろうとしたのがネオコンです。ブッシュです。ブッシュです。わかります？あれ十字軍をやったんですよ。聖書に反するものだから福音派の牧師がやったでしょ。アメリカの福音派のメガチャージの牧師がね、フセインに神の裁きを殺せってやったんだよ。私はそのメッセージ聞きました。有名どころの、有名のニューヨークのなんとかで有名どころのイスラエル大好きな人、イスラエルフリークの牧師がいるんです。フセインを殺せ、裁きを。こういうのってキリストの霊、キリストの霊ですか？違う、狂信者の霊です。今いわゆるアメリカから入ってくるものね、なんか最近あのね、アリがすごいんだって。あのオーストラリアのアリが入ってきてね、日本のアリが食いつぶされる。そのでっかいならグロテスクなんですよ。そしてね、もっとすごいのは毒を持ってる。スズメバチみたいな毒持ってるんだって。それが広まる可能性がある。なんか今九州の方にね、なんだ、あの中部地方のある一帯が全部もうそのアリの巣になっちゃってるんだって。アリの巣がもうぐわっと100キロ200キロにわたってね、アリの巣ができてるんだってさ。外来種っていうのはみんなこうですよ。日本の繊細なタンポポ、あるいはザリガニ、そういったものを食い尽くしていくんです。グロテスクです。キリスト教、いわゆるキリスト教と言われるもの、アメリカからそういうもの入ってくるでしょ。日本の繊細な命を殺していくんです。日本人にあんなもの絶対合いません。ああいう制覇主義でね、こうねじ伏せるようなそういう福音伝道なんていうのは日本人は拒否します。私たちに必要なのはものすごく繊細な霊的な感受性です。命の感受性です。命の感受性、それはあなたは仏教を選ぶのか、あなたはキリスト教を選ぶのかね、そういうふうに迫るものじゃないんですよ。彼らのうちに何かの機会にちょこっと巻かれた神の言葉が結んでくるんです。非常に繊細な働きで命は増えていくんです。ですから統計に出る必要なんか一切ありません。皆さんがお互いの人間関係の中でちょっと語った御言葉が巻かれる、これが芽を必ず出していくんです。これが神の国の増殖です。神の国というのは世のシステムを変え、世の中をキリスト教国にすることでも何でもないんです。キリスト教国の歴史見てごらんなさいって、西洋史、ドイツの戦争ね、ある時にあれですよ、人口が3分の2になっちゃったんですよ。百年戦争、バラ戦争とかね、そういうのがあったの。お互いに殺し合ったんです。異端者だなんとかで、これがキリスト教です。私たちはそういう主義主張ではない、命です。この命はものすごく繊細な命です。繊細な感受性を持っている。この命を我々はね、いいんです。見えない形で少しずつ巻いていく、必ず実を結ぶんですよ。ですからいわゆるリバイバル、リバイバル、騒がしい、うるさい、ああいうものっていうのはキリストのご性質に合ってます？合っていない。主がどういうお方であるか分かれば、ね、我々が目指すべきものって何か分かるんですよ。でヨハネにちょっと戻りますが、ここでですね、キーワードになるのは乾いているもの、 誰でも乾いているもの。祭りの終わりっていうのは乾くんです。そうでしょ。私も昔はねディスコ行きましたよ。ディスコ、今ディスコと言いません、ね、今クラブです。クラブじゃないのよ、クラブ。イントネーションがあるんだから。そこでね一晩上踊るでしょ。で朝来るわけよ。そうするとね乾きを覚えるわけ。ああ朝来た、ああ乾く。すっごい盛り上がれば盛り上がるほど乾くんですね。で私もこの御言葉聞いた時は乾いてた。女性と別れた後1年間乾きに乾いた。いや本当です。これは乾いた、もう乾いた乾いた。ですからまさにこの御言葉が私にねぴったりだったんです。人生っていうのは必ず何かのピークを迎えるとき乾きに落ちていくんです。まだねみんなチューブラリーになってるからね乾かないんですよ。金儲けだっていっぱいやったらいいんですよ、ね、一生懸命何か努力してね目的達せればいいんです。乾くんです。必ず乾く。その乾きがある、これが実はイスラエルの土地の特徴なんです。イスラエルの地、あそこ行った人分かると思いますが乾いている。まあガリラヤ地方はねそれでも水緑が、非常にね、豊かなんですが、視界とかね南の方行ってごらんなさい。乾いてる。もうね地面がね要するになんていうかな、石なんですね。で触るとボロボロ崩れてくるようなね、そういう土地なんです。乾いている。だから日本人はあれね耐えきれませんね。もう見てるだけでも心がね乾いてくるんです。で我々はやっぱ緑を見たいのね。だからガリア地方に来るとホッとする。イスラエルの地は乾いている、乾きの地に。エレミア書2章を見てください。エレミア書2章13節、ここで主はね、言ったんですね。主の御告げ、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、しかも水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったの。これがイスラエルです。イスラエルは乾きの地、その乾きを満たす誠のお方、どなた？ヤーウェなる主なるお方。そのお方を捨てた、しかも捨てただけじゃなくって自分の乾きを癒すために自分で自分の水ためを作ったんです。わかります？しかもこれはね水をためることができない水溜め、溜めようとしても漏れてっちゃう。いわゆるエデンの園で人間がね失ったもの3つあるんです。一つはサティスファクションね、満足。二番目はセキュリティ、安心。三番目はセルフウォース、自己価値観。わかります？満足、安全、安心、それから自分の価値、この3つをエドンの園で失ったんです。それからの人類の歴史はこの3つのものを自分の力で獲得しようとする試みに過ぎないんですよ。だって皆さん、なんでお金欲しいの？なんでお金欲しいの？よく考えたら、なんでお金欲しいわけ？だってお金は楽できる、安心できるね、自分の思い通りできる、だから偉くなったようになる、だから満足、安心、これ自分の価値、この3つをね最も満たしてくれるかのように見えるのがお金なんです。だからよく考えてみて、お金ってさ1万円札ってあれいくら？言ってると分かる？1万円ってあれいくら？あれ印刷するのにいくらかかってます？ね、せいぜいまあ数百円、千円かそのぐらいなもんですよ。 最近あったでしょ、炎天ってやつ、炎天。だから年間1年間に10万円納めると10万円点が毎年もらえて、それで物がいっぱい買えるって。昔あったのよ、人生ゲームっていう、子供の人生ゲームね、すごろく。でお金がね、ちゃんと紙があってさ、お金があるわけよ。だからそれ貯まるとさ、すげえリッチになった気分になってさ、お俺はそこね、こなかなかのものだとか、なんか夢中になったことありません、人生ゲーム。炎天やってる人バーカみたい。あんなもん騙されて、おかしくない？だけど、じゃあ日本国の造幣局が刷ったお金ってどういうもの？あれ1万円の値段してます？騙されてるんですよ。1000円かそこらのもの1万円としてね、使ってるだけでしょ。なんでそれ国がバックアップしてるから信じてるからですよ。皆さんに私が今ね、山ほどね、北朝鮮のお金こう積んだとします。持ってけ、北朝鮮の金札束持ってけ。持ってきます？なんもいらないじゃん。キム・ジョンイルさんのお金なんていらないよ、んなもの。お金ってのはそういうものなの。ドルだってこれから分かんないよ。ドルだってこれから落ちるかもしれない。円だって分かんないよ。中国元どうなるかな。我々お金ってのはそんなものなんですよ。だけどそれがあればなんかね、自分のサティスファクション、満足、セキュリティ、安全、そして自分の価値、セルフワーフ、これを獲得できるかのように思ってるわけです。だから金を稼ぐんでしょ。壊れた水溜めを作ろうとしてるんですよ。わかります？本当の満足、本当の安全、本当の自分に対する価値を与えてくださるお方はどなた？この湧き水の源であるお方です。そこから離れてこの三つのものを自分で獲得しようとするのは世の中です。人生でしょ。イスラエルも同じことをやっていた。水溜めを自分で作った。壊れた水溜めです。壊れた水溜め。私たちは自家製の水溜めを作ります。そしてまた神に仕えると称して自家製の宗教を作るんです。その三つのもの、ね、これはまあとりあえずお金とか地位とか名誉を得ればなんかいいように思うね。ところが人間は霊的に乾いてる。最近はスピリチュアルブームですね。江原なんとかさんとかいろんなスピリチュアルがいっぱい流行ってる。そうでしょ。占いが流行ってるね。私たちはその霊的な空白を埋めようとする、また水溜めを作るんです。これが宗教です。あれをすればいい、これをすればいい、クリスチャンとなった以上はこうこうこうしてああしてこうすると立派なクリスチャンだ。何これ、宗教です。イエスが私たちに求めていることは何なのよ。神の技を行うということは何だって言いました。神が使わした方を信じることです。あれこれあれこれ日本キリスト教のしきたりに従ってね、使徒信条告白、我はこれを信ず、我はこれを信ずね、はい献金のお時間です、はい献金回しますよ、はい回します回します、入れなさいよみたいなさ。そして名前張り出されるそうですね。なんかね、この方は先週いくらいくらいくら、神社のあれと同じよ。でまたね、プライドのある人はね、自分の名前出されないと腹立てんだって、修法に。私先週のこれだけ献金したのになんで名前出さないんですかって怒るんだって。わお、これが日本キリスト教です、宗教です。そして伝道奉仕、いろんなことをね一通りやって、祝祷、ああお勤めご苦労さん、これが宗教です。私たちは何をやって、宗教ではない、自家製の水溜めやってどうするんですか。水溜め作って、ホーリネスの人はホーリネス、ホーリネスね、清くなりなさい、清くなりなさい、清くなれ、ならないっつうの、なるわけがないって、全く清め、嘘、 ウェストレーは強迫神経症です。だからホーリネスは頭がおかしくなる人いっぱいいる、病んでる人がいっぱいいますでしょ。できないことやろうとしてるのもできるわけないんだから、それがなんかできるかのような顔をしてるっていうのがもうおかしいって。ホーリネスホーリネス、ある牧師ボールで言ってきたね。私は何十年間ホーリネスを説教してきましたけど、自分が分かっていませんでした、自分が一番苦しかったんです。この人は真実です。お年寄りの方でした。あるとこ行ったら僕のとこ来てね、で僕の本読んだ、解放されました、ね、この人は真実。これがホーリネスです。ホーリネスって一言で言ったら何だって言いました？健やかであることです。ハレルヤ、健康であることです。喜びに満ちていること、人生が潤っていることですよ。私たちがじゃあどうすればそれ実現できるわけ、この方です。まことに唯一聖なるお方って誰？イエスお一人です。私たちがホーリネスなんて獲得できる？ No。 しかしこの汚れたものを私たちはまず神のものにされたんです。だから客観的なホーリネスっていうのはもう成就してるんです。なぜ？血によって買われたからです。これは私のものだ。これ仮に泥だらけになったとしてもね、今日泥だらけになる話しますけど、泥だらけになったとしても私のものなんですよ。なぜ？所有権が私にあるから。私たちの所有権今どこにあるわけ？ジーザス、神のもの。だから私たちは聖なんです。えね。そして内側がこの命によってね、内側が満たされていくときに、内側は主観的に健やかになっていく。これが主観的なホーリネスの成就です。この時に、ね、愛、平安、喜び、乳和、慈愛、自制、親切、寛容、そういった御霊の実、これを一個一個求めるっていうのはナンセンスなんですよ。御霊の実は一個ですね。御霊の実って一個しかないんですよ。個々にそんなもの、愛をください、平安をください、乳和をください、自制をください、絶対与えられません。自制求めてごらん、余計切れるから。自制、自制、断食してね、断食祈祷して自制自制自制、邪魔されたら何あんた、私が今断食やってんのにと言ってね。だいたい自制がいつ来るかってのは自制してないじゃんでしょ。焦っちゃってんの、今自制自制自制自制ちょうだい自制ちょうだい、自制してないじゃん、忍耐してないじゃん、忍耐くれ忍耐くれ、忍耐してないじゃん。忍耐してる人っていうのは平安の中とどまってるんですよ。自分が忍耐してるとかそんな、ね、意識すらないんです。でしょ。我々は個々にそんなものを求めんじゃないんです。この命の泉である方、この方がうちにおられて、そこから溢れるこの水に浸ってる時、温泉に浸ってる時、はっきり言います、温泉に浸ってね、忍耐忍耐忍耐ってやる？温泉に浸ったらそれ気分よくずっとそこで使ってるだけでしょ。忍耐も何もないじゃん、気持ちがいいんだもん。我々がキリストを味わうというのはそういうことですよ。気持ちがいいからその中にいるんです。ただ周りが多少どうのこうの言ってもね、関係ないんです。我々の忍耐っていうのはキリストです。身は一つしかない。イスラエルはこのように乾いていた。そして自家製のね、いわゆる水ためを作り、また自家製の宗教を作ったんですよ。これは何？ユダヤ教です。ユダヤ教は血の歴史を持ってます。血の宗教、キリスト教も同じでしょ、血の宗教です。しかし本当は主がもうそれを終わらせている。さあそこでエレミア書38章言ってください。まあこのエレミアっていう意味ね、このまあこれエレミアが試みに合うんです。前回もそうでしたね。あの御言葉を見出したらエレミアどうしましたっけ？御言葉をむさぼり食べたんでしょ。その時、エレミアは苦難の中に置かれていたんだよね。でここ38章もそうで、エレミアってこのね、名前の意味ですが、これヤーウェは高められるとか基礎づけられるっていう意味なんです。ヤーウェは高められる、あるいは、ヤーウェは基礎づけられる、 これがエレミアというね、名前の意味です。で、このエレミアは38章でですね、主は、例えば2節見ると、この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。その命は彼の分取り者として後者になり、彼は生きる。主はこうおせられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。いわゆる南王国はバビロンによって BC586 年に滅ぼされます。ね。それに対する警告をエレミアは与えた。しかしもう神の裁きは決まっていて、バビロンの手に、ネブカデネザルの手に渡されると予言してるんです。ところが民はどうしました？民は。4節。そこで首長たちは王に言った。どうぞあの男を、殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気を砕いているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからです。と、宗教、自家製の宗教のもとにある人たちっていうのは、神の声を聞かないんです。エレミアは誠に真実を語った。主はもうすでにバビロンをその主権、ね、摂理の中で、バビロンに渡すと言っておられるんです。ところが、民は、あの男は何だ？民の士気をくじいて、ね？そして、ユダが、バビロンに渡されるなんてことを語っている。殺せ！これが宗教です。今、日本旧約を見てごらんなさい。メッセージ。あなたの人生やり直せる。マイナスがプラスになって、ハッピーになって、お金持ちになって、人生成功できて、あなたは VIP になれます。これが今の福音です。と、私は何て言ってるか。私は自らを否んで十字架を追って、ね、我々は低いものを選び、惨めなもの、人から、たっとばれないもの、人の目にたっとくない道を選べと言ってるんです。人はどっち選びます？みんな VIP になりたいんですよ。高められたいんです。私たちは低い方を選べと言ってる。人が気にしないもの、人があざけるもの、人が喜ばないもの、人の目に輝きのないもの、これを私たちは選びたいんです。我々はもし主の歩みをするんであれば、誠に祝福というのはウォッチマン2の最後です。一人でボロ雑巾のようにトラクターの上で召されていく、これが栄光です。誠に栄光です。高められる。日本キリスト教でね、人間国宝だとか言って、みんなでね、日本キリスト教僧とかやってね、高められたい、名前を残したい、 No、 私たちは低い道を行きたいんですよ。しかしそういう福音語ったらば、人は逃げてきます。いや、牧師なんてその語るのいないじゃん。祝福、お金が得られます、あなたの人生ハッピーになれます。これが今の日本キリスト教です。エレミアみたいなことを語ってごらんなさい。袋叩きに合います。これから私は言っときます。日本キリスト教、もしかすると目で見る限り、なんかきらびやかなものがわーっと出るかもしれない。嘘です。フェイクです。だってクリスチャンが一人一人十字架追ってないじゃん。自分の何かを求めてるでしょ。自分がハッピーになりたい、自分がどうなりたい、自分の問題解決、自分の病が癒されたい、自分自分自分自分、ホーリネスだってそうですよ。私がホーリネスを得たい動機どこにあります？私です。主は私ではなくキリストだ、私とキリストを入れ替えたんだから、それなのに私私、これが日本キリスト教です。ですからドクタールークってのはろくなこと言わねえやつだと、神気くせえことばっかり言ってると、民の士気を砕いてると、リバイバルリバイバルとみんなが盛り上がってるところに水かけてると、反逆の輩だと、異端者だ、カルトだ、本当のことを語れば必ずこうなるんです。だから言っておきます、本当にこれから日本キリスト教ますますおかしくなりますよ。今も相当おかしいけど、おかしくなる、おかしくなる、これは明確に言っておく。僕は5年前に言ったことが成就してるもんね。我々は神の道を行くときにはどういう道でしたっけ？自らを否む道です。今日のウォッチマン2の目想を見てください。 これも全くぴったりなんです。なんであれあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。でこれを元にしてウォッチマーニーはね、なんであれ、これはたっとい言葉だと。でこれでもって聖霊派あたりはさ、つなぐ解くとかやってんだけど、あれアホみたいなことです。これは時勢見ればわかる。あなた方が地上でつながれることはすでに天でもつながれていることであり、あなた方が地上で解くことはすでに、ね、天においても解かれていることなんです。天になっていることを地上で執行するのがクリスチャンなの。勝手に自分で解いたり外したりできないの。裁判して判決するのは裁判官、執行人はその裁判の結果に従って執行するだけ。ところが今はね、いいですか、こう書いてある。今クリスチャンはいい、今日真ん中以降見てください。我々はね、まあ、いろんなこと求めるけどもね、今日神の子供たちはあまりにも小さなことにとらわれている。彼らは、自分の天の力が解かれることを求めるだけで、自分自身のための祈りとか自分の当面の関心事のために祈るんですよ。ところが御国の祈りというのがないと。だからこの天になされたこと、ね、神が、ね、成就されたことが今いい地上に放出されてないって言ってるんです。教会というのはその天がなされ、天においてなされたことを噴出されするチャネルなんですよ。アウトレットなんです。アウトレット、天になされていることを教会を通して神は執行したいんです。ところがクリスチャンが何求めてます？自分の幸せ、自分の人生、自分のなんとか、天の御旨をね、地上にいい、それを噴出、放出するための噴出口、アウトレットを神は得ていない。だから、天に未だになされていることはもうあるんですよ。いいですか？キリストはもうすべてのことを成したんですよ。これから成すんじゃない、成したんですよ。それがまだ地上に降りてきてないわけ。なぜ？クリスチャンが自分のことばっか、私だとかして、私がこう、私は。わかります？我々はこの天においてなされたことを地上に届けるチャネルになるべきであると。そのためには自分というものを手放してないと流れないんですよ。曖昧に曖昧に私。このことをウォッチマニーって。まさにそうです。聖霊だってそうでしょ？聖霊はみ出に注いで注いで、聖霊注いで、違うって。あなたのうちにある。あなたのうちにある。だって主は言ってる、あなたの腹から命の水が川川となって流れ出ると言ってるんですよ。流れ出してないでしょ？天からの流れがもうね、その天の姿勢上、御座と我々の霊が直結してるんですよ。だって私たちはもうすでに御座に座ってるの。ところがそこにあるものが私たちを通して流れ出ないわけよ。詰まってるんです。ここまで来てんだけど。来てんだけど私だから、これが流れないんです。これが今のクリスチャンの状況です。そういう状況の中に命が流れないのに、リバイバル温度踊ってそこで何が出てきます？有名なタレントを呼んできたりとかさ、政治家を呼んできたり、それは、ね、なんか 目にきらびやかな、ね、ショーをやったりとか、何それ、人間のものは、ね、企画に過ぎないでしょ。誠の命の流れがないまま、格好だけ作るんです。これ、ますますこれから激しくなる。このエレミアはそういう意味で民の平安を求めず、かえって災いを求めていると。わお、彼はそう言われた。しかし神は何て言ってるわけ？神はもうすでにバビロンに渡すと言ってるんです。人間はこういう言葉を聞きたくないんです。そしたらこのね、エレミアどうなりました？6節、そこでエレミアを捕らえ、彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。縄で綱で下ろしたが、その穴の中には、はい、水がないんです。水がなく泥があった。 エレミアは泥の中に沈んだんです。これが宗教です。彼らの作ったこの井戸の中というのは水がないんです。あるものは何？泥。泥。このキリスト教の歴史調べてごらんなさい。泥ばっかしでしょ。日本キリスト教のちょっと調べてごらんなさい。あの先生とこの先生の因縁なんてのがずっと続いてんだよ。この先生とあの先生の因縁がずっと続いてんだよ。そういう泥みたいなのがいっぱいあるんだよ。誠の命がそこから流れると思います？起きるわけがないんです。リバイバル、リバイバル、嘘です。泥が溜まってるところでなぜ神の清らかな水が流れます？むしろこの泥の中にエレミアはズブズブとね埋められちゃってる。誠に神の言葉語ったらば必ず泥まみれになります。泥だって塗ってくんだもん。ドクタールークさん、はい、ベッドベッド泥。これが宗教です。我々はそれはもうある意味で覚悟しないといけない。泥塗られます。泥塗られる。こちらの真実に対して泥塗ってきます。これはもうある意味で宿命。エレミアはそういう経験してる。そしてこの泥の中に彼は埋められたね。ところが9節見てください。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりだ。彼らはあの方を穴に投げ込んだ。まあ、これ分かってるんですね。エベレメレクですね。で、もう町に、はい、ここで何が起きるかと言いますと、町にはパンがなくなってしまう。これが宗教です。宗教には水がない、泥だけ、命の糧であるパンが尽きている。満腹できます？満腹したクリスチャンどのくらいいます？満足しているクリスチャンどのくらいいます？泥の中に埋められちゃうんですよ。我々本当に神の言葉語れば必ずこれ泥の中に埋められる。そしてこの町にはパンがなくなってしまうんです。ウォッチマンにもそうでしょ。彼は共産党によってまさに泥の中で生きたんだ、20年間。そして泥のボロ雑巾のように召されていった。だけど彼にとってそれは栄光です。本当の神の栄光ですよ。メガチャージで2万3万きらびやかなイベントやってね、栄光？違う。神の栄光はあの生き方です。泥の中に埋められる。宗教はそういう状況ね。そしてゼデキアはですね、これ交渉するんです。14節見るとね、13節、彼らはエレミアを綱で穴から、ね、引き上げた。まあ、これ、穴から彼を解放するわけです。そして王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる、私は何事も隠してはならない。エレミアはゼデキアに言った、もし私があなたに告げればあなたは必ず私を殺すではないか。私があなたに忠告しても私、あなたは私の言うことを聞かない。聞かないんですよ、神の言葉のように。ユダヤ教ですよ。しかし神の、生きている神の言葉は聞かないんです。これが宗教です。何、彼らは何を大事にしている？伝統、血筋、ね、習慣。だから主は何て言いましたっけ？あなた方はあなた方の伝統によって神の言葉を無にしている。これが宗教です。そしてゼレキアは密かにエレミアに誓った。私たちのこの命を作られた主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。またあなたの命を狙うあの人々の手にあなたを渡すこともしない。交渉してる、交渉で、エレミアはゼレキアに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこうおっしゃられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町もひでやかれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれをひでやき、あなたも彼らの手から逃れることができない。運命を告げたんです、王に対してですよ。あなたはこういう運命だ。これが預言者です。しかしゼレキア王、19節、私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれない。エレミアは言った、彼らはあなたを渡しません。どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの命は助かる。 しかしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉、予言を語ります。これが預言者の務めです。でついにユダ国はどうなりました？バビロンに滅ぼされる。我々ね、いわゆる宗教は真実を見たくないんです。だけど神の言葉というのは真実を語る。この時に経験するのは泥に埋められる、宗教の中に埋められちゃう。町はパンがなくなって飢えるんです、飢えるんです。これが宗教です。しかしイエスは、ヨハネに戻ってください、こういう状況の中にあったユダヤ人に対して、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の腹から生ける水の川々が流れ出るようになる。なぜ？命の源が据えられるからです。私は救われた時、これね、飲みたいと思った、乾いた、飲みたい。そしてイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われた。栄光を受けておられなかったのでまだなかった。え、神の霊ってあるんでしょ？神の霊っていつでもあるんでしょ？だけどここではなかった。どういうこと？イエスの栄光って何ですか？イエスの栄光って、みんなでね、イエス様って褒めたたえられること。イエスの栄光は十字架です。そしてその死と復活を経た後、イエスは御霊を我々にくださったんですが、その御霊っていうのはヨハネ16章を見てください。ヨハネ16章を見るとこう書いてある。ヨハネ16章3節13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れる。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は私の栄光を表す。私のものを受けてあなた方に知らせる。父が持っておられるものは皆私のもの。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。あなた方はしばらくするとあなた方はもはや私を見ない。しかし、またしばらくすると私を見る。御霊っていうのは何を証しするの？金馬金粉？違う。イエスの栄光です。イエスの栄光って何？死と復活です。イエスはこの神殿を壊してみようと言われた。私は3日で建て直すと言った。しかしユダヤ人たちは47年間、8年間、これ建てるのにかかってる。イエスは何のことを言ったの？ご自分の体のことを言った。イエスの栄光って何なのよ？死と復活です。その死と復活を御霊は私たちに証しするんですよ。こういう霊の働きは旧約にはなかったんです。旧約時代には例えばサムソンだとかね、特別な人に神の霊が宿って予言したり力を持ったりしました。それは旧約です。我々に必要な御霊の働きは旧約にはなかった御霊の働きです。神の霊は同じですよ。しかし神の霊は今何をするんですか？御霊は何をするわけ？イエスを証しするんです。イエスの人間性を証しするんですよ。これは死と復活です。絶対この死と復活を書いては神の御業っていうのは成就しないんです。我々が常にイエスの死に預かれば、イエスの復活に預かる。これは一回の経験ではなくて日々の経験です。継続だって前言いましたね。死に続けるなら生き続けるんですよ。復活し続ける。この死と復活を届けるお方が神の御霊です。こういう御霊は旧約にはなかったんです。だからなかったんです。なぜ？イエスが栄光を受けてないから。イエスが人間性を経て、人間性、ね、死と復活、そして昇天、こういう経過を経たから、今御霊はそのイエスの経験、イエスの人間性、イエスがどういう方かを私たちに届けるんです。これが新約の霊の働きです。イエスの人間性、これは何？御霊の実です。つまり神はね、さっきも言いました、一つ一つは与えんじゃない、平安、喜び、乳和、慈愛、一個一個与えんじゃない、イエスキリストをドカッとくれたんですよ。実は一つです。 そのお方が私たちの中に明かしされる、実体化される、このために御霊が与えられたんです。そしてその御霊は命を私たちの中に植え込んで、その命を私たちの中に閉じ込めろって言ってるわけ。閉じ込めろって言ってるわけ。その命は何て書いてあるわけ。川川となって流れ出るって言ってるんです。神様のとこ行って受けるの、注ぎを受けるの。嘘です。流せって、皆さんの中にもある。流すんです、流すんです、注ぐんです。これがイエスの栄光、いわゆる新約と旧約の大いなる違いです。今神の霊はイエスの人間性を私たちの中に作るんです。だからガラティアではね、キリストが形作られるって書いてある。これメタモルフォーシスと言います。形作られる、キリストがですよ。キリストが私たちの中に形作られる、これが身です。そのお方の中に愛、平安、柔和、慈愛、自制、親切、寛容、こういった9つの要素が入っている。神は丸ごとくれたんです。問題はこの命を養い、これを楽しみ、これを流すかどうかです。えめ、ね、ウォッチマニーが言うように、自分のため、私のために聖霊様の注ぎを受け、私のために予言を受け、安心を受け、こういう非常に自分が全てのクリスチャンでしょ。今そうでしょ、みんなそうでしょ。私のこと何とかして、私こう塗ってくんの、泥ベトベト私たちはその私を忘れろって言ってるんですよ。手放せって言ってるんです。その私をね、明け渡せって言ってるんです。なぜ？それを面倒見てくれるのはどなたですか？神です。だからあなた方の心配事を全て神に委ねよ。神が思い計らってくださる。自分でくちゃくちゃやるな。この時私たちは自分を忘れれば流れれます。ホーリーネス、簡単ですよ、簡単ですよ。温泉に浸かりゃいいんです。パッと入ればいい。皆さん、温泉入るときに服着たまま入ります？裸になるでしょ。我々も同じよ。古い自分の何か得たもの、何か達成したもの、自分の実績、そういったものを脱ぎ捨てなかったら、温泉、誠の温泉って誰？ジーザスです。この方の中にどっぷり浸かれないのよ。自分のこれを脱ぎ捨てれば、キリストの中に入ってぬくぬくできるわけ。これ一番楽な生き方なんですよ。はっきり言って、ホーリネス何十年間やってる人、ご苦労様です。どうぞどうぞ。私は楽な道を行きます。楽な道とは何ですか？十字架の道です。低い道です。人が喜ばない道です。人の目を引かない道です。しかしそこで私たちはキリストの中でぬくぬくできる、休める、安息できる。キリストのすべてが私のものになっちゃうわけ。鍵は何？信じてます？ハロー。信じるものはですよ、腹から生ける水が川川となって流れ出るやろう。祈りましょう。イエスよ、感謝します。アダムとエヴァがエデンの園で失ったもの、サティスファクション、満足、セキュリティ、安全、 そしてセルフワース、自分の価値。主よ、私たちはこれを自分で獲得しようともがいていたものであります。そしてこのイスラエルと同様に、まことの命の泉であるあなたから離れ、水ためを自分で、しかも水が漏れる、ためることのできない水ためを自己流で作っていたものであります。しかしある時、渇きがピークに達し、あなたの言葉が届いたことを感謝いたします。誰でも渇いているものは私のもとに来て飲むがよい。信じるものはその腹から命の水が川川となって流れ出るであろう。主よ、私たちは今ここに天においてなされたものを地上に流し出すアウトレットとして置かれていることを知ることができますよ。ウォッチマニーが進められたように、天においてなされていることを我々が行使しないならば、それは天に残ったままになります。今多くのクリスチャンが自分のことを求め、自分の栄光、自分の達成、自分の何かを求め、偽善の中に落ちているのであります。宗教の中に落ちているのであります。自分勝手な水溜を作り、御所を大事にそれを抱え、しかしを誠の満足はなく、そこには泥がたまり、またそこはパンが欠乏し、命の満たしが欠乏して、水も枯れてしまう宗教の中に置かれております。主よ、どうぞこの内なる命の水の源をもっと深く知ることができますよ。内側から湧き上がるこの命の水の流れに浸ることができますよ。主よ、私たちの中にそれがもう開かれていることを感謝します。なぜならキリストはすでに裂かれたからであります。主はローマ兵によって脇腹を刺され、そこから流れた血と水によって私たちを生み出してくださったからであります。また荒野を行くときに、打たれた岩から水がほとばしり出ました。水を出すためには打たれる必要があります。傷を受ける必要があります。主よ、どうぞ私たちが自分の魂を守るのではなく、そこに受ける傷を恐れることがありませんように、むしろそれに受ける傷から内なる命の水が流れ出ることを知ることができますように。私たちが無傷でツルツルであり、何にも自分にあって欠けのないような状況であるならば、どうして神は私を用いられるでしょうか。私たちが傷を受けるとき、私たちが自分の魂を削られるとき、割られるとき、そこから水が流れ出ることを感謝します。誠の栄光の命の水が流れ出るのであります。主よ、どうぞそのようなあなたのアウトレットとして、水を放出するチャネルとして、注ぎ出すものとして、主よ、私たちが整えられますように。ウォッチマニーが最後まで自分を一滴まで注ぎ出した、そこにあなたの栄光があることを感謝いたします。人の目には最も低くされ、最も惨めとされ、最も哀れな状態であり、人が避けたい道であり、人が喜ばない道である。しかしそこにあなたの甘い臨在があり、かぐわしい香りがあることを感謝いたします。主よ、 彼の一生を見るときに、そこに 何故主よそこまでという、あなたの魅力に引き寄せられた一人の器を見ることができるのであります。主よ、それはその器を高めることではなく、あなたを知りたいという、上乾きを増し加えてくださるものであることを感謝します。私はまだ知らないのです。キリストの魅力がほとんど分かっていないのです。主よ、憐れんでください。もっと上乾きを増し加えてください。私たちの自家製のこの水ためから解放し、そこに溜まった泥から解放し、パンの欠乏状態から解放してください。絶えずその水ためを割ってしまうことができますように、泥などは流してしまうことができますように。古いものをすべて後にするとパウロは憤怒のように思うと言っております。キリストを知る魅力に比べたら、それらのものを獲得したもの、過去のものを全部憤怒のように思うと、そこまで彼はキリストの魅力にとらわれました。私もどうぞ捉えてください。イエスの魅力をますます明かししてください。そのために御霊が与えられていることを感謝します。御霊はイエスのものを受けてイエスの栄光を明かしする。それはイエスの死と復活であります。私たちが自分的には全く希望がなく、自分的には無力の極みに置かれ、自分的には人からあざけられ、何ら誉れがなく、人の目に輝かしくない状態の時、そして自分の全てが尽きる時、感謝します。自分の終わりに達することは幸いであります。そこにあなたのパワーが働くからであります。復活の力が働くからであります。主はあなたの死と復活が私のものとますますなりますように、絶えずこの死と復活が私のものになることを求めます。私たちが願うものを間違えることがありませんように。見かけのキリスト教の繁栄、主を恐ろしいことであります。肉を高め、肉を喜ばせ、ここにおいて大きな大いなる残虐がなされることでありましょう。この歴史を見るときに、キリスト教の歴史がいかに血に塗られているか、主を私たちをそこから解放してください。私たちは命の道を歩むのであります。人を殺すよりはむしろ殺された方が幸いである、人から撃たれる方が幸いであると、人からあざけられる方が幸いであると、その時あなたは喜べ、あなたの受けるべき報酬は大きいと。悪をなす者によって心を悩ますな、あなた方の栄光義は真昼のように明るくなると、主エレミアのように泥に埋まることを恐れることがありませんよ。この宗教の中にあったら必ず泥を塗られるのであります。しかし私たちはそれをもちろん求めます。主はあなたの栄光を求めます。最も泥を塗られ、最も低められ、最もあざけられ、最も低くされたお方、イエスキリストの道を歩みたいと願います。主よ、あなたの道を歩みたいと願います。あなたの魅力を知り尽くしたいと願います。あなたの香りを味わいたいと願います。上乾きを増し加えてください。乾きを増し加えてください。あなたも求めます。主よ、あなたが私たちの全てになるから、主よ、私たちを捉えてください。 命を味わいます。あなたの御手の中に浸かります。完全に自分を下ろし、あなたの中で休める幸いを感謝します。